今日の水戸黄門様は4週目となりました。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です、はい、先週は補助金の話を最後に終わりましたんで、
はい、いいところで
今週は補助金じゃなしに自分でどうすれば生き残れるかっていうのは、これ僕ね、政治の一番大事なのは、ね、
はい、
どうして国民をまあ豊かにするかでしょ。
そうですね、
これやっぱり自前でなかったらね、
ええ、
で僕やっぱりね、長官がね書いてくれた ESG の文章の中でね、
はい、
すごいなっていうのがね、 ESG をちゃんとしてなね、消費者離れ、
はい、
で投資融資、これ前も言われて銀行ですよね、
はい、
投資っていうのはまあ株とかそういういろんな部分、
うん、
それはね、最後に行政、
はい、
でね、その次の文章の中にね、
ええ、
戦う家、攻める ESG って、
お、
これね、やっぱり本当に ESG をね、
はい、
よくご存知な証拠ね、うん、というのはね、中小企業のやつは ESG 知らん、
はい、
もっとひどいなった、それやったらなんぼ儲かんの、
うんうん、
僕ね、昔ね、大企業のねトップの人と喋ってる時にね、
はい、
根本的にね、儲けのことをやっぱり考えるからこんな大企業になってくるんだよねって聞いて、
はい、
大学の時に聞いたら、ね、そういう人こう言わって、
うん、
違う、高橋さん、うん、間違ってる、それは、儲けっていうものはブームも流れもあんねん
と、うん、
それは反対にね、本当に大事な何か企業にとって、
はい、
潰れる企業は儲けを追っかけるからかえって潰れんねん、
うん、
なんでか最後はブームに頼ってしまう、
うん、なるほど、
ほんなら何ですのって、損しないためにお金を使うねんと、
はい、
損はずっと続くねんと、
うんうん、
儲けはあるもんによったらその時儲かるけれども、
うん、
次同じことしたら損するね、
うんうん、
なるほど、それやったら大きくなる会社全部損しないことにお金使うの、
はい、
損はずっと続いちゃうから、
うん、
会社を潰すもとやと、
はい、
それ ESG っていうのは損しないために入ってなかったらあかんないですよ、
うん、
儲けのために ESG やろうというやつは根本的に日本人の中小企業と、ESG やったら何儲かりますの、
うんうん、
本当は違うんですよ、それは面白いのはもう若いやつでこれ今なブームやから儲かんねんってしますね、すぐ終わりますね、
うん、
なんで僕はバブルの最中で若い、まあもう若かなかったかもしれない、生きてたわけですよね、そしたらね、バブルの時は銀行も大企業もみんな、
はい、
それはブームじゃないと思った、
うん、
バブルは所詮人間が政治的に作っていったものがバブルになって潤いました、
はい、
それは永遠じゃないんです、
うん、
で銀行も大企業もみんな不動産、
はい、
株にね、で一番本業の持ったない、
うん、
それは一番大事な投資を、
はい、
やめちゃったわけでしょ、
うん、
そしたら5年6年かかるような技術的なものを捨てて、
はい、
今儲かるからやって不動産全部して、
うん、
開発予算なくして、
はい、
そういう社員を全部切っていったわけでしょ、
はい、
今そのツケがバッと来てるわけでしょ、
うん、
特にあの時やめた一番大事な、
はい、
AI 投資もしなかったわけです
、うん、
それ全部ね、アメリカにプラットフォームを取られちゃった、
ね、
あの時は アメリカ以上に中国なんかも及びじゃなかったんでね、その時にちゃんとね、うん、AI 的な投資をちゃんと育ててたら、
はい、
今頃アメリカより日本は多くのプラットフォームを持ってたかもしれない。それを潰しちゃったんです、うん、やってた若い子。
なるほど。
こんなもんお前結局詐欺ちゃうんかって言うてやられて、うん、で周りでやってたらみんなやめちゃった、
うん、
あれを野放しにして頑張れよと応援してたら今頃おそらく、Google にしたってあの辺にしたってみんな日本がやってたかもしれません。
うん、本当ですね。
アメリカしてなかったんです。それを日本はしたんです。それぐらい日本は先端技術持ってた、
あのものはいいんだけどネットワークを持ってない。
ネットワークね、本当
ですね。ネットワークとシステムを作ってない、
はい、
これがやっぱり一番弱いんだよね。
やっぱり島国根性なんですよ。
でね、結局ネットワークとシステムっていうのは軍事産業なんだよ。
結局そう
よ
ね。
一番のは軍事産業で宇宙でもそうだし、
結局そう
です。ロケットでもそうだし航空機もそうなんだけど、これはシステムを考えなくちゃいけないわけですよ、
うんうん、
だから軍事的に発達したアメリカが強くなるのは当然で、それに対抗してロシアと中国になるわけで、
うん、
日本は軍事産業がないから。
本当そうですね。
だからシステムは作れなかったんですね。
僕ねおもろいな思うのはね、キヌガーっていう子はね、うん、世界中のいろんなええとこ見たんですよ、
うん、
ほんでねスタバの1号店、うん、あれシアトルなんですね、
うん、
1号店はちっちゃい店、
うん、
それのねえーって見に行ったことあるって、
うん、
それをね日本人でそれわざわざ見に行ったって少ないですよ、うん、で見てねえーって写真送ってくれって、うん、まあ、話は聞いてたんでね。偉いのはね、そんなちっちゃな喫茶店がね始めた時からね世界的視野で見とるわけです、
うん、
このシステムを世界にやろうと、
うん、
で世界に広めたんで今世界中にスタバってある
ん
です、
うん、
ところはね、
う
ん、
作りすぎちゃうぐらいありますよね。
ところ今面白いのはね本国のスタバね
ダメなんだよね。
ダメなんだ、うん、なんでか言ったらよう考えたら日本にはないテイクアウトのコーヒー店が増えてきてるわけです、
うん、
アメリカ人って道歩きながらそういうの平気で飲むから、それやったら別にスタバで行くより安いから、それが増えてきたら当然スタバ減ってきてる、
うん、
そうやって考えたらねアメリカってねやっぱり最初から喫茶店のおっちゃんもね、
ええ、
世界視野でもの見てる、
ね、え、
それはやっぱりそういう面ではねアメリカって怖いの、
うん、
システム作るの今西さんおっしゃるみたいにシステム作るのうまいですね、
うんうん、
だからまあシステム作りやすいのは英語だから
です。あ、結局
そ英語と数学なんですよ。
結局そうですよ
ね。
うん、確かにそうです。
で日本の一番弱いのは英語と数学なんですよ。
結局そういうことですよね。本当におっしゃる通りです、うん、
なるほど。
だからインド人が強い台湾人が強いっていうのは英語と数学
あ、そうです、
あるんだよね。
特に数学なんかすごいですもんね。
うん、ね、確かに。
ああ、もっと言えることはね、
はい、
前言いましたが覚えてある人いるかもしれない。1メートルの基準作ったどこの国か知ってる？
1メートルですか？
平気で、それ今1メートルが基準になってるわけ。
そうですよね。日本は尺って言ってましたもんね。一緒に
距離はどこやの？
そのアメリカですか？
フランス。
フランス。
フランスの学者が数字の基本を作るときに1メートルを中心にやるよ、
うん、
それが知らない基準になった
。でそれも地球が4万キロと、
はい、
それ4万分の1で作るわけですよね。
は
で計算していくわけだから
結局ね、すごいですね。
それをやっぱり発想する世界っていうのは、
うんうん、
そうするとそれで秩序が決まって、
はい、
やっぱり緯度と経度が分かれば、
うんうん、
ね、あ、カーナビから全部全て GPS がそれで動いてるわけですよね、
うんう
ん、あんなにやっぱりGPS1 個の発明っていうのは起点があるからね、
うん、
それだから時とね、ああいう測量っていうのを今日本ちょっと軽視してるんですね。
ありますね、確かに、ね、
でね、日本が強かったのは 国鉄でも15秒でやってたわけですよ、発車っていうの、
はい、
運行の。ところが今いい加減ですよね、はい、前は遅れたらみんな文句言ってですね、あの遅延証明書を出せとか、学校に行けないとかですね、ひどいやつになると、あ、車掌だと駅長に殴りかかっちゃったわけでしょ、とか今はもう当たり前のように遅れて、ね、ちょっと待っててください。そして時計がなくなったでしょ、
時計
が今ね駅からなくなってるんですよ。
ホームに昔はありました
ね。で駅に置いとくと文句が出るからって
言って、なるほど。
それから携帯電話が持ってんだからいらないじゃないかと、
なるほど。
これねネジ巻かなくちゃいけない古いやつだからって
言
って、
ね、なるほど。
それがなくてね電車なんかできないじゃないですか、だから今システムが崩壊してんですよ。
なるほど。
もう全てはだから、それから NHK もね12時の時報っていうのを流さなかった。前はこうちょんちょんちょん
と、ありました、
今ないでしょ。
ないですね、確かに。
あれねデジタルになるとねずれるんだという理屈言うんだけど、デジタルだから正確じゃないかと思うんだよ。
思います。携帯もね、
12時のニュースって言ったらこう1秒ずつ来るのがあったのに、あれ直すのやめたの。
なるほど。面
白い。おかしいでしょう。
面白いですね。
いい加減でいいんだよ今は
、
うん、そうするとね国がね崩れてきて
る。結局ね
国のシステムを崩してるって僕は言ってるんですよ。もう一度ね、やっぱり時報を守る、時間を守る。日本の一番強かったパンクチュアルなその規律だったんだけど、それが崩れてるんです。
ちょっとね、50秒だけね、
50秒
今西さんのまともな話から、しょうもない話で、数字の話、若い頃ね、パイある言えるずっと数字、インド人ってものすごい言えんね、
ずっとですか、3.14 の
学校で当たり前に教えるから、掛け算もそうよ、でびっくりするのはね、北新地でね、パイあるって基準は何から来たかしてるか言うて、いやどっから来たんですか、パイやからあれ胸の大きさから来てんねんと言うたら、新中の姉ちゃん、え、ほんまですか
何をかけるんですかそれって
ほんでその話したら受けてたから、いろんなとこで言うてたけど、ね、ちょっと今西さんのまともな話から、あのたまには北新地の話してな、
それはバランス取れません
よ、ね、逆に
そうですね。
で長官は北新地嫌い。
嫌いなんですか、なぜですか。
どっちか言ったら、あのポント町派
京都派ってことですね
その辺はあの、どっちも好きやったの、日中の、あの浦茂ってあった、木村一三先生どっちも好き
やった。ど
っちでもいけると逆に、ね、林さんも長官北新地派ですね。
そうですね、北新地に行くと人が変わりますよね。
そうそう、
人が変わる、
もう人がもうコメディアみたいになっちゃう。
すごい、あのサービス精神が
受けようと思って
なんか個人情報がどんどん出て
る受けようと思ってがモテようとしてるんですかね。それは
政治のね、国際的な裏表を交渉できる人間、あれやっぱり木村一郎先生が最後やろね。なかなかあの人間はいない、ああいうタイプの、
ある部分でやっぱ豪快で、そうある部分でそういう部分ね、サービス精神旺盛でみたいなね、
それ国際的に平気で嘘言えねん、
嘘言えるって
中国のトップに嘘言えねん、駆け引きで
け、駆け引きでね、
民間人で今長官あんな人いない。
そうでしょうね、中国のトップ騙すっていうのはすごいことですよ、
身を張ってね、
国益を優先的にね、
だけども戦前は大陸浪人とかいう人はみんなそんな
人だった、そう、みんなそうです。
今それがないからね
今の若い人間はそういう度胸がないね、
もう本当
これもゆとりから来てるんじゃないですか
今大陸浪人いないよね、本当に、それが今必要なんですよ、日本人
絶対そう、
だって運動部でも優しいですよ今、本当に。
そうそうね、
殴っちゃいけないんだからね、
そうですよ、
そうや、俺だって水飲んだらあかんみたいな。
それは命の危険がありますけど。
吉田さん野球部やん。
はい。
ね。
ええ、
だから 水野のだかんや、
うん、
さあ池の水飲んでて、
でも同じ水じゃないですか。
お腹壊しそう。
わざわざ池にドボンして、
そうそう、
恋と一緒に、
そう、逆に、ね、
そこまでやらしたわけだ。
そうですね。
でも本当に水飲むなって言われましたよね。
言われましたね。僕らもね。
本当ですか？
心臓弱るからって、うん、逆やねん。
当時はそれが普通だったんですね。
うん、水飲むな。ウサギ飛びやれでしょ。
そう
よ、いいわない
よね。いや久しぶりに聞きましたね、ウサギ飛びって
言葉。ウサギ飛びってひどい。
逆に今ね、うん、そういう面では全然、
警察学校でもやらせてないでしょ、う
ん、おそらくやってないと思います。
ウサギ飛び
警察学校こそやってんじゃないかなと思ったけど、ね、昔は。
でもね、やっぱかなり走るのはやってますよね今ね。
走るの、
うん、それから早朝稽古といって柔道とか。
ああ、
いやクラブそうでしたよ。朝ようにね5時に学校来てやらされてました、走らされてました。逆にあんなもん何の役にも立たんけどね。というのは運動しすぎたら短命やん。
あーなるほど。
一番長命保つためには、
はい、
いい加減な
のに、そう、毎日7000歩歩くのが健康に一番
程よい、あの運動量ということで、うん、それがいいね。
やっぱりね、
うん、
だからあのハードな運動をした人って案外長生きしない、ね、
ボクシングの選手もそう、
そう無理してるから、
ね、警察官も割に短いじゃないですか。
そうでしょう
か、ね、いや夜勤とか多いですから、こう不規則だったりとかね。
もう僕はやっぱり警察っていうのは本当にね、うん、憧れる人間が減ってきたのは怖いね、
うん、
それもう募集より経営も
募集より
こ、あ、ね、募集は越してるんですよ、
はい、
で試験も倍率はあるんですけど、合格打った人たちが辞退が結構
辞退
辞退しようねって、
それは閉眼ということですね。
みんなほとんど閉眼
そうそうそう、
閉眼ではないという
絶対じゃないんだよ、うん、寝るために
それはあらかじめ洗顔をあの優先的に取るとか出されたらどうなんですか。
ああなるほどね
絶対入ります
って、絶対合格出たら絶対入ると、
出来が悪くても
あれがね、あの影響してるって言うんですよ、あのテレビ番組、
はいはいはいはい、
キムタクの、
はいはいはい、
教場が良くない、
教場、
はいはい、あれ教場怖いよね、
あんなとこに
入れ
ない
鬼のね教官
おかしいですよねあんなんね
あれはでもドラマの話で、
でもね古い人に聞くと、もっと俺たちがガンガンやってたとか言う人いるんですよ。
ああそうです、
そのせい思う、
あ、まあ、警察ですもんね、
ちょっと教場はすごいよね、
逆に、ね、
見たら嫌になっちゃうよね、
そうテレビ見てるやつそうや思てまうもんね、
う
ん、
そういう感じかなって、
うん、だから海上保安庁のなんとかのドラマの時は厳しい訓練なんだけど、逆にそれで来るようになったんだよ、
人気が
出
る、
そうです、うん、出ましたね、
うん、だから海保の人たちは集まったんだよね、警察に行かないんだよね、うん、
ちょっと前テレビでね、モデルになったね、あの親がおってその親の子供も海保に入っとる、で女の子と男の子と、うんうん、その船案内すんねん、
はい、
女の子が、あのご家族にいるんですか、いません、私もともと徳川家なんですテレビで女の子、本当本当、逆にね、だからそういう面では解放っていうのはやっぱり知らんかった人もあの番組で知るように、
それとね、やっぱりかっこいいじゃないですか、
あ、そう
です、やりがいがあるっていうのはこう出てくるわけです
よ、はい、
ところが教場は警察学校の話だから、
はい、
です
別に犯人捕まえるわけでもない、何のやりがいもないわけですよ、
で設定が悪いね、
あれ見たら厳しいからやめとこう思いますよ、ね、
でもね刑事物を見て憧れてっていう人はまだかなり
まだいる、
ね、いますよね、
昔で言ったらじゃないですか、危ないデカとか、うん、踊る大捜査線とかね、そうそう、うん、あの面白い、
だから、ね、小学校6年生までは刑事さんっていうのは職業ランキングで1位か2位なんですよ。
なるほど。
中学校に行くと10番ぐらいになって、高校に行くとどこにいるんだみたいな。
なるほど。
どこに。
それはおまわりさんって多かったよね、子供たちの時は。
うん、
いや僕子供の頃刑事になりたかったんですよ、
うんうんうんうん。
テレビ見て。
そうですよね。
あの7人の刑事でやってたんです
よ。ああありましたね。
面白かったんですか。
大阪ステーキョーで、うん、それに憧れて、はい、刑事ええな思ってました。
ああそうですか。
なんでかしてる、
いや
テレビ番組で一番、
はい、
犯人を早く捕まえるテレビ番組。
早く捕まるんですか犯人が。
捕まえ、ね、なんでかしてる、
なんでか、なんでか。
他7人の刑とかいっぱいあるね、
はい、
あれ1時間番組
30分
30分
でもう犯人捕まっちゃうんですか。
そう30分で番組やから、はい、30分で犯人捕まえる、
はい、こっちは
1時間番組で1時間で捕まえる、
あ
一番検挙率の多いのは大阪の
30分番組。
あそうなりますよね。
視聴率も多い、
多い、
高いな、
多い。
でもそれ同じことが記者クラブってのあったんだよね。
記者クラブだ
よ、ね、ABC が
作った。ありましたありました、
うん、あれはだからボックスの中でキャップに怒られる新米記者の話なんだけど、これも30分だったんだよね
そうそうそう
30分で事件が終わるんだ
よ。そうそう
新藤さんの見どころもんと一緒
ですね。事件記者、事件記者、事件記者、
ありました
ね。事件記者だから間違えてました私は事件記者、
うん、面白いねあれ、
うん、かっこよかったですよね、
うん、かっこよく見えるんだよねまた
まあドラマですからね
だからあれはあれこそやっぱり大阪でって感じだったよね。
あでもね刑事物でね必ず あるのはね上司がいるじゃないですか所長とか、はい、これがね間抜けか意地悪か、まあ、
確かに
あのごますり男みたいな
そうそうそう
割役なんだね
ありますあります
そうで今考えたら警察関係の番組って未だに多いもんね、
いややっぱり面白いです、うん、警察関係か病院関係とか
そうそうね、うん、そういう面では逆に言ったらね、う
ん、だからあれはみんなだから事件記者なんかでもシナリオを新聞記者が書いてたんだよね、
うん、
そうですの、
ね、だから結構面白い
リアリティある、
うん、アルバイトでやってたらデスク書いてんだ
よアルバイトであ
なるほど
シナリオだけ原稿書いてんだ
よなるほどなるほど
副業禁止ですみたいな
やってたデスクがいて有名な人がいましたけど
今週あれやね、
はい、
この警察のテレビの面白さを、
はい
最後に終わりましょう。
いやもっと終わりたかったですね。
なるほど。
では4週にわたりありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光雄でした。